一つ質問から始めます。皆さんは何かをやると決めたらやるタイプですか？
Are you the like person who will actually do things that you plan to do? Once you plan to do something, do you actually do it?
それとも途中でなんとなくなーなーにしてしまってやりきれないこともあるかもしれない、そういうタイプかな。
Or maybe you plan things but you don't always do it.
いろんな人いますよね。ね、こうなかなかやれない人っていうのは多分これやらなきゃいけないっていう差し迫ったものがないのかもしれないね。
So those who don't always do it, maybe they don't have this sense of urgency, you know, I have to do it. Maybe they don't have that.、
ね、特にダイエットとかそういう分野に入るんじゃないかな。
Maybe like the diet is kind of in the, that area. Workout も and working out.、
ワークアウト、日頃の運動、これ僕にすごく当てはまるんですけども、I'm in that working out area thing. ね、だんだん50も半ばになってくると、しっかり運動していかないといけないわけですね。毎日本当は運動しなきゃいけない。お医者さんに行っても必ず聞かれるんですね。運動ちゃんとしてますかって。
So, you know, you, when you get mid-50s, you have to exercise every day and、go to the doctor. Always my doctor asks me, so what exercise are you doing? Are you doing exercise? And,
だからお医者さんに行く1週間ぐらい前にいきなり始めたりするんですけども、So I kind of start walking one week before my doctor's appointment. で、続かないんですよ。もう本当になんか運動に関してはもうレイジーなんでしょうね。So, but I can't, exercise is not my thing. Maybe I'm too lazy on that.だからこうなんかこう環境作りからしなきゃいけないのかもしれない。
Maybe I have to make an environment that I will do it.
例えばもうジムのメンバーシップを払っちゃう。払っちゃったら行かなきゃ損だから、ね、もう行かなきゃしょうがないかなってなるじゃないかな。まだやってない、ね。その払うところにまだなかなか行かないんですけど。
So like you know if I pay for the membership of the gym.You know, I already paid, so I have to do it, or I'm going to be wasting my money, right? So maybe that's something I have to do, but I'm not still quite motivated to pay, so that's my problem.
今少しかなり近づいてます。I'm getting closer though, right? でも本当にそういうなんか工夫って必要なのかもしれないね。実際にこう計画したらやるっていう時に。
So maybe we need to be creative when we really need to do what we plan to do.
でこれ信仰生活にも同じ原則が当てはまりますね。So we can,
or we need to apply that same principle to our spiritual life too.
本当に神様からいろんなことを言われてる。神様がいろんなことを私たちに言ってくる中で、それをやらなきゃっていう頭はあるんだけども、本当にそれを実行するっていうのは、ね、大事ですよね。
Like God tells us to do so many things, right? And in order to do those things, we need a plan and I think we need to be creative.
今日ね、まあ、聖書通読の箇所ずっとフォローしてますけども、今日第二歴代史、ね、の方からまたねお話したいと思うんですけども。
So we've been following this、Bible reading chart, and today I'm going to speak from the Second Chronicles.、
今日は31章が今日の箇所ですね。で、Today's reading is like chapter 31. でちょっと前に戻って29章を読むと、そこでアハズっていう王様が出てくるんですね。ユダの王様のアハズ王というのが出てきます。
So, and when you go back to chapter 21, you see King Ahaz of Judah.
で、この、まあ、当時のね、イスラエルとかユダの王様っていうのは、もういい王様がいて、悪い王様がいて、もうそれも繰り返しなんですよね。
And in those days, you know, King of Judah, King of Israel, there were good kings, there were bad kings. You know, it's the repetition of all those things.
で、このアハズっていう王様は悪い王様なんですね。
And this Ahaz was the bad one.
神様に全然従わなかったんです。He didn't obey God at all. むしろ偶像崇拝に走るんですね。もうそこら中で偶像崇拝の場所、祭壇とかを作って、もう異教の神々を拝み始める。
So he went towards the idolatry. He was into idolatry. He made lots of altars to worship false gods.
これで30章を読むと、その息子のヒゼキヤ側になる。
And then in chapter 30, we see this, his son,Hezekiah becomes a king.
それでまあその父親のハズ王があまりにも偶像崇拝をしていて結構神様に懲らしめられるんですよね。それを見てたからなのか分かんないんだけども、ヒゼキヤは王になった途端に神様に立ち返るんですね。
So maybe, I don't know, like he was watching his father, right? And in father's life, you know, God did punish him for worshiping idols. And maybe he was watching him, maybe he learned from that. But when Hezekiah became a king, he started turning to the Lord.
だからそれまでずっと使われていなかった神様の宮をもう一回修理してきれいにして清めて、そこでみんなで礼拝を捧げる。それが30章に書いてあるんですね。
So in chapter 30, we read, you know, Hezekiah repairing the temple because it hasn't been used during his father's time. So he started repairing and purifying, cleansing the temple. And then finally he gathered his people and worshiped the Lord.
でこの段階ではもう国として国単位でね、国として神様に生贄を捧げて、国として神様に礼拝を捧げている姿があるんですね。
So in this chapter we see nation, you know, they're worshiping, they're giving offerings to the Lord as a nation.
でも信仰、本当の信仰っていうのはその国単位のもんじゃなくて個人的なものでしょ。私の信仰であり、皆さんの信仰であり。
そうですよね。But like true faith is more personal, right? It's between me and God. It's about you and God.
だからその団体的な、まあ、信仰が30章にあるんですけども、そこから個人的な信仰に移るそのプロセスが31章の1節にポッと出てくるんですね。
So it was like a corporate worship in chapter 30. And in order to get to this personal faith, they did something in 31 verse 1.
こう書いてあります。これらすべてのことが終わると、そこにいた全員、これらすべてのことっていうのは、そのみんなでの礼拝に生贄を捧げて礼拝をして賛美して、それが終わると、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆おのおのその所有地、それぞれの町へ帰っていった。
Says when all this had ended, that's like corporate worship, giving sacrifice, praising the Lord and worshiping. When all this had ended, the Israelites who were there went out to the towns of Judah, smashed the sacred stones and cut down the Asherah poles. They destroyed the high places and the altars throughout Judah and Benjamin and in Ephraim and Manasseh. After they had destroyed all of them, the Israelites returned to their own towns and to their own property.
ね、この高きところとか祭壇っていうのがその偶像崇拝の祭壇ですね、場所だったんですね。
So these high places and the altars, that was used, that's the place used for the idol worship.
だからそういうのも一掃したわけですよ、ヘゼキヤがね。So King Hezekiah actually just destroyed all of them. Eliminated all the idol worship places.
でここから何が学べるかの、ここね、彼らはみんなで今礼拝したんですよ。みんなで罪のための生贄を捧げたんですよ。Like they just gave sacrifices for their sins. They just worshiped the Lord as a nation. It was a wonderful, wonderful worship.
でも彼らはそこで、いやもう今素晴らしい礼拝したわ。でも生贄も捧げたしって満足しなかったんですね。
But they didn't really satisfied by just giving wonderful worship and giving sacrifices.
むしろそこからさらに進んで、もうこれから今礼拝した人々が帰ってまた偶像崇拝に立ち返らないように、この私たちがその人々がもう偶像崇拝をすることができないように、偶像崇拝の場所を全部壊して回ったわけです。
They didn't want these people to go home and go back to idolatries. That's why they went and just destroyed all the idol worship places.
で今の私たちで言うならば、彼らの信仰っていうのはもう毎週教会に行ってるから、毎週礼拝してるから、お祈りしてるからで満足する信仰ではなかったっていうことですね。
So applying to that, applying what they're doing to our life, you know, their faith was not the kind of faith that says, hey, I go to church every Sunday, you know, I worship God at church and I pray to God every day. It wasn't that kind ofFaith.
神様からいろいろ言われてるけど、まあ、できたらいつかやろうかなっていう、そういう曖昧な信仰じゃないんです。
Their faith was not the kind that says, yeah, God tells me to do many things. Yeah, I'll try and see if I can do it.
もっと 徹底的に私たちはもう何が何でもこれをやるんだって。本当にイエス様を信じてます、信頼してます、イエス様だけをっていう、そう言ってる以上はもうそれを目標にして、それを実現させるためのもうしっかりしたこのアクションプランがここにあるわけですよね。これをすることによってもう本当に私はこの神様だけを信じていきますっていう、そういう信仰だったわけですよ。 So they had this action plan, practical plan to actually do what they believe, right? Do what they said. They said, I believe in God, I love God, I'm going to obey God. Okay, I say that. So they wanted to do that. And in order to do so, they had this plan.で本当に徹底的な信仰ですよね。本当に信仰を貫くための徹底的な信仰です。So this is the thorough kind of faith. They were very thorough on what they did with God about their faith. でこれっていうのがまさにさっきからね、今日さっきも話してましたけども、その私たちのテーマである心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主である神である主を愛するためにとても必要な信仰ですよね。And this faith is very, very important for us to love our God with all our heart and with all our soul and with all our mind. そういう本当に徹底的な姿がここで見えます。で、実はイエス様の新約聖書の方を見てみると、イエス様もこういう信仰、こういう徹底的な信仰の話をしてるんですね。So that's the kind of faith we see in this verse.And as we, when we move to the New Testament, actually Jesus talks about this kind of faith, the thorough faith. マタイの7章ちょっと言ってみましょうか。Let's move on to Matthew 7. Flip or scroll or whatever. Move on to Matthew 7. マタイの7章。あの箇所をバーッと読むことはしませんけれども、前に出しますけれども。I'm not going to read the passage, but... まずマタイの7章の13、14のイエス様の言葉を見てみましょう。Let's look at Jesus' words in verse 13 and 14. 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。まあ、ご存知の方も多いと思います。結構有名な歌詞ですね。This is enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.、
ね、これ僕も昔はこの狭い門から入る人たちっていうのは、まあ、世界人口に比べてクリスチャンって少ないから、そのクリスチャンだけがこの狭い門を入っていくんだって思ってました。
I used to understand this passage saying, you know, yeah, comparing to the world population, of course, the Christian population is few, right? So, you know, those who are going through these narrow gates are the Christians.
でも本当にここをしっかり読んでた時に、いや、もうちょっと違うなって。
But as I start to study this passage, you know, I realize that's not quite the case.
狭いもん、ね、まあ、命に至るもん、救いに至るもんですよね。それは狭くて見つける人が少ない。つまりこの前後とかいろいろ読んでて分かるのは、クリスチャンって言ってるからここを通るんじゃないの、ね、クリスチャンって言っててもいい加減な生半可な気持ちで適当にクリスチャンとして生活してる人はここ入れてないよっていう、ね、
Like even those who say they're Christians, if they are likeTheir faith is lukewarm, you know. This passage is saying they're not going through this narrow gate. They haven't found this narrow gate.
もう本当に真剣に、真の信仰を真剣に求めている人たち。さっきで言った本当に徹底した信仰を、まあ、持っている人、それを求めている人、ね、そういう人たちがこの門をくぐるんだ。
Those who go through this narrow gate are those who are serious about pursuing the true faith. Okay? Those who are thorough about obeying God.
で、具体的にじゃあちょっとどういうことかな？もう少し後の21節でその答えがあるんじゃないか。
So what does that actually mean? Well, the answer is found in verse 21. 私に向かってイエス様の言葉ね、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。
He says not everyone who says to me Lord Lord will enter the kingdom of heaven but only the one who does the will of my father who is in heaven。
でこの、まあ、天の御国に入る、つまり狭い門から入って天の御国に入ると
So entering to the kingdom of God, a kingdom of heaven, well, you have to go through the narrow gate, right?
それでここで言ってるのは、もう私イエス様信じてます、私クリスチャンです、私教会行ってますっていう人がみんな入れるわけじゃないよっていうことなんです。
So Jesus is basically saying, you know, those who say I'm a Christian, I go to church every Sunday, you know, I believe in Jesus, not everybody who says that will go in there.
誰が入れんと？父の御心を行う人。
So who can go through the narrow gate and go to the heaven? Those who do the will of God.
で、神様の御心ってわからんもんって思うかもしれません。Well, we don't know the will of God. でもはっきりわかる御心がありますね。
But there are things that we know, you know, for sure.
はっきり分かる御心っていうのはこれですよね。この聖書に書いてあることは神様の御心なんですよ。神様の御心が書かれている。これがこれを行うものだということ、ね。
You see, this is the clear will of God. Okay? I don't know about my future, you know, His will about for my future, but we know this. Here God tells us to do things. Right? Here God tells us not to do certain things. Those are the will of God that we know.
それを行う者がこの天の御国に入る、狭い門から入って天の御国に入れるのですっていう、ね、
Those who do that, those who obey the word of God, you can go into the heaven through the narrow gate. That's what this passage is about.
だからなんとなくこう信仰をただ持ち歩いている人と信仰によって生きている人の違いかもしれない。そう言ってもいいかもしれないね。
So maybe it's a difference betweenthose who are just carrying around faith and living by faith. Okay. You see the difference?
違いわかります？ただもう飾りのように十字架のネックレスのようにただこう信仰を持ち歩いている人と、いや本当に私はイエス様を愛してるからっていうその愛によって生きている人、やっぱりそのライフスタイルにもいろんなところで違いが出てくる。
Like some people are carrying around faith like a cross necklace, you know, but it's not really affecting their lifestyle. But if you, those who are living by their faith, you know, they're living because they're doing certain things because they love Jesus, because they want to follow Jesus. That's what it means to live by faith.
で、そういう人がこの命の門、狭い門をくぐることができる。ここ言ってるんですね。それが徹底した信仰です。
So those people, you know, who are thorough about following Jesus, they can go through the narrow gate.
そしてそれを神様、本当にそうやって父の御心を行うときに神様が喜んでくださるんだ。ね、聖書を読んでるとそれがわかります。本当に私たちが神様に従っていくとき、神様は絶対喜んでくれるんですよ。
And,You know, this is very clear in the Bible, throughout the Bible, but when we do the will of God, when we follow and obey God, God will always be happy. That makes God so happy, right?
そして神様がハッピーになったら、絶対に祝福してくれるんですね。
And whenever we make God happy, He will bless us.
報酬って書いてありますけれども、ね、本当に私たちが神様に対して徹底した信仰を持って歩むなら、神様は素晴らしい報酬を持って待っててくれる。
You see, whenever we have this thorough faith, we are thorough about following God, loving God, well, He's waiting with a reward.
Well, actually, a couple of rewards. どういうこと、まずどんな、まあ、いろんなリワードがあると思うんですけども、今のマタイの福音書の7章、今13、14と21言いましたね。その間に良い実の話が書かれてるんですね。それが一つはまず、とても大きな報酬じゃないか。
Between that Matthew 7:13 and 21, Jesus talks about good tree and good fruit. And that good fruit is one of these rewards that's waiting for us.
でそこで良い木は良い実をならせるという話をイエス様がするんですね。悪い木は良い実をならせられないよ、良い木は悪い実をならせないよ、良い木が良い実をならせるんだよっていう、ね、そういう話をしてます。
In that section, Jesus talks about, you know, only the good tree can produce good fruit. You know, a good tree doesn't produce bad fruit. Bad trees don't produce good fruit. I got that right, right?
Yeah, right. That's what Jesus is talking about. ね、良い実をが私たちを結ぶことができる。それが素晴らしい報酬の一つですね。
So this is one of the wonderful reward that we can start, we start bearing good fruit.
良い実って何？
So what is good fruit?
これもいろいろあると思います。いろんなことが言えるんじゃないか。
Well, there's a whole bunch of good fruit, I think. でも、まず真っ先に僕の頭に浮かんだのが、御霊の実、
ね。これがガラテヤの方で書かれています、ね。御霊の実っていうのがあるんですね。
不思議な実ですけれども。That's the first thing that came to my mind is the fruit of the Spirit. You know, Galatians 5, 22 and 23. This is a very interesting fruit.、ね、
どういう実が、この御霊の実かっていうと、ね、歌ったら出てくる人もいるかもしれませんけど、
maybe some of you has to sing to, you know, come up with the old spirit, fruit of the spirit.、
ね、今日は歌いませんけども、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、ね。これが御霊の実だよって聖書は言ってますね。
So the Bible says, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
I was starting to run out of colors.
ね。これが御霊の実ですって聖書は言うんですね。皆さんこれ欲しくない？ Don't you want these?
もう全部持ってる人いますか？
Anybody has all of them?
I don't、ね、
本当にこれが全部本当に持てたらなって思いますよね。 I wish I can have all these, right?
これね、ちょっと横にそれるんだけども、英語を見ると分かるんですけれども、これフルーツではないんですね。Oops.
Wait. Wrong button. Okay, the English is clear on this. This is the singular fruit of the spirit. I'm kind of sidetracking here.
だからこれ、1、2、3、4、5、6、7、8、9個あるでしょ、ここに。
Like we count nine features, right? Nine aspects of the fruit of the spirit.
でもこれっていうのは、一個一個バラバラじゃないんですよ。これ一つのフルーツに全部入ってるんです。なんとなくザクロみたいな感じ。違うかな。
だから一つずつ、これ私これあるけどこれないのっていう感じではなくて、御霊の実を結んだらこれ全部パッケージでついてくるってことですね。
So this is the single fruit, which means you get fruit of the spirit, you get them all.
So it's not like, okay, God gave me love, but He hasn't given me joy.
No, when you have fruit of the Spirit, you have it all. Okay,
that's how it works.
本当にこれ、御霊の実をいただくときっていうのは、このうちの一つ二つだけ先にもらってね、あとまだなんですよっていう感じじゃなくて、全部ついてくる。ただそれがもう本当に完璧な姿で与えられてるわけじゃないかもしれないけれども、少なくともそこは与えられて、それがそこから成長していくわけですよね。
Maybe it's not in a perfect form, but we actually, at least we have it so that we can start growing this fruit.
で、これが徹底した信仰の報酬として、リワードとしてもらえるんですね。
So this is something God is going to give us when we thoroughly obey Him.
欲しいですよね。で、本当に私たちが毎日の中で徹底して神様に従おうとするときにこれがついてくるんです。
So when we get serious about obeying God, you know, with thorough faith, this comes with it.
で、もう一つの報酬がやっぱマタイの7章に書いてあるんですけれども、
and there's another reward that's mentioned in chapter 7.
これはその後の24節、25節のところを見ると書いてありますね。It's in
verses 24 and 25.
それは揺るがない人生、まあ、揺るがない心って言ってもいいのかもしれない。
It's unshakable life or maybe unshakable heart.
Okay. で、7章の24節以降で、岩の上に建てた家、砂地の上に建てた家というあの例え話をイエス様がしています。
Okay. Verses 24 and the following, Jesus talks about the parable of the house built on the rock and house built on the sand.
イエス様に本当に真剣に従っていくときに、徹底した信仰を持っていくときに、私たちは 岩地の上に建てた家のように揺るがないものになることができる。そういう例え話です。
So when we are really serious and thorough about obeying God, okay, we are going to be like a house that was built on the rock, on the firm foundation.
だからそういう時はもう雨が打ちつけても風が吹いても何があっても周りが停電になってても私たちは大丈夫なんです。揺るがない。そういう意味ですね。
So when we are built on the rock, no matter what kind of storm comes, no matter the strong wind hits or rain or storm, and even when everybody else is losing the power, we're good because we are on the firm foundation.
別に問題のない人生ってわけじゃないんですよ。It's not about the problem, like no problem life, okay? Life without problem.問題はあるんですよ。
There will be problems.
嵐も来るんです。There will be storms. でもその中でも、いや、このイエス様がいるから、私はこのイエス様とつながってて、私はこのイエス様を信頼してて、このイエス様がケアしてくださるから絶対大丈夫。って言っていることがないわけです。
Even when the storm hits, with this kind of faith, we can really trust the Lord. I have Jesus.I love Jesus. I'm connected with Jesus, and He's gonna take care of me. I'm gonna be fine. I'm in good hands.
That's the kind of reward we can have with this kind of faith. これ欲しくないですか、皆さん? Do you want this?
じゃあどうしたらね、
この徹底した信仰っていうのを持つことができるか。そこが多分キーだと思うんですね。大体頭では分かる、あ、そういう信仰を持てばいいんだって。どうしたらそういう信仰を持てるんだろう。
So how can we have that kind of faith? How can we be thorough about obeying God?
ちょっと麻薬患者のことを思ってほしいと思うんです。
Think about drug addict, okay? Trying to get clean.
麻薬患者の人が本当に麻薬をやめたいと思ってるとしますね。
で、OK、俺は絶対今度こそやめるっていう。So this guy, you know, he wants to quit drugs. He wants to get clean, right?
それで家族にも言った、友達にも言った、俺もうやめるからって。
He told his friends, he told family, I'm gonna quit. I'm gonna get clean.
ところが家に帰って引き出しを開けると、そこに麻薬が置いてあって、そこに注射針が入ってて。いやでも俺やめるから。ここにあるけど絶対やんないから。
But at home, you know, he pulled out the drawer and he sees these drugs and the needles. But he's saying, no, no, I'm not going to touch it. I'm not going to do it. やめられると思う? Do you think he can quit?
やめられないですよね。だって開けるためにそこにあるの。あと一回。とか言って。またどうしたって戻っちゃいますよね。
There's no way he can quit when he sees drugs and needles every day at home.
OK, じゃあそれ捨てるから。
OK, I'm gonna get rid of that.
でも毎日毎日麻薬仲間と一緒に過ごしてたらどうでしょう。
But what if he continued to hang out with his druggy friends?
行く先々でドラッグやってる友達がいるんですよ。下手したら目の前でやってるんです。
Whenever he hang out, some of other friends are doing drugs and maybe they're drug, you know, sticking needle in front of him.
やめられるかな?やめられないですよね。
Can he quit? I don't think so.
その中で、いつかやめられるようになるさ。いつかね、もう明日からやんないから。って言ってても、そのやめるためのアクションを取らないと、絶対やめられないわけですよね。
Maybe he'll say, oh, I'm gonna quit tomorrow. This is my last one. But unless heTakes this action, unless he has this action plan to actually quit drugs, he can never quit.
真剣にやめようと思ったら、さっきも言いました、麻薬と注射針を一掃する、ね。そして麻薬仲間とはもう一切連絡を切って会わない。そこまでしなきゃダメですよね。
Like if he really wants to quit drugs, he needs to get rid of his drugs and needles, and he needs to cut the tie with his friends, druggy friends.Right.
そして毎日毎日このやめるっていうことを第一目標にして、もうそのことだけにフォーカスをして生きていかないといけない。And every day he needs to prioritize, he needs to make this quitting drugs, becoming clean, his top priority and top focus every day. だから多くの人は施設に入るわけですよ。That's why many people go to the facility to quit drugs, right? They need help.
ファシリティに入った、そういう施設に入ったらそこに麻薬はないんですよ。そういう施設に入ったらそういう仲間とのコンタクトが絶対取れないようになってます。
そして何をするにしてもそのやめるっていうことが常に彼らの第一目標になってるわけですね。毎日。そういう中で初めてやめることができるわけです。
Like if you are go to the facility, you know, the, of course there's no drugs in the facility, right? And those friends can never reach you in the facility.And every day they are guided under this goal of becoming clean. That is the primary purpose of being in the facility. That's how they can get clean.
で、私たち罪の性質と戦うとき、自分の欲と戦うとき、これは簡単な戦いじゃないんですね。
Like,Battling against our sinful nature, battling against our sinful desire is never easy battle.
これまで自分の欲がもう楽しんで楽しんで楽しんでたことをやめて、これから神様が喜ぶことをするようになる。これはもう大きな変化ですよね。本当に麻薬をやめてクリーンになるみたいな、本当に正反対の世界に入らなきゃいけないわけですよ。
Like I've been doing everythingThat will please my sinful desire, but now I have to quit that and start pleasing God. It's just like quitting the drugs. Well, I have to be in a totally opposite world, right?
本当にすごいバトルなんです。So it's going to be a huge battle.でそれを始めようと思うんだけど、その中でクリスチャン的に神様の愛とか神様の憐れみとか神様の許しっていうコンセプトがバーッと頭の周りをこう回っていくんですね。
So as we try to start this battle as Christians, you know, we start seeing this concept of God's love and God's mercy and God's forgiveness going around my mind.
するとなんとなく、あ、まあいいかなって思っちゃう。
Then we start thinking, maybe I'm gonna be okay. God loves me anyways. I'm forgiven anyways.
徹底的な信仰どころか、もう妥協的な信仰にしかならない、ね。
Instead of having thorough faith, we only have compromising faith.
Right. 徹底した信仰というのは、とにかく神様に従ってよ、君を。何が何でも神様に従いたい。そういう信仰でしょう。でもそう思うだけじゃ何も変わらないわけですよ。
You see, thorough faith says, you know, I am going to obey God no matter what. But thinking about it doesn't change anything.
ヒゼキヤたちはただ命令を下しただけじゃないんです。みんなで礼拝して生贄に捧げただけじゃないんです。
You see, King Hezekiah, he didn't issue a creed or anything. You know, he didn't just worship and gave sacrifice and they were done.
そうじゃなくて、そこから先のアクションプランがあったけど、これ以上実際に偶像崇拝しないようにその原因を断ったわけですよ。
He went for, you know, several steps ahead and he eliminated.All those idol altars, worship altars, so that people cannot do it.
私たちは何をどうすることができ、どういうアクションプランを持ったらいいのかな。
So what kind of action plan can we have?
もちろん皆さんのいろんなこうシチュエーションに当てはめて全部話すわけにはいかないんですけども、
Of course, I can't really touch on every issue that you're facing.
例えばもうベーシックなところでね、じゃあ日曜日毎週教会に行くっていうことを考えたとき、
So let's just talk about the basics. Let's go think about going to church every Sunday.
で、最初の頃っていうのはそこでまずstruggleする人もいます。
Because new Christians, you know, often struggle there.
どうやったら毎週日曜日教会に行くことができるか。How can we go to church every Sunday? もうそれがパターンになっている人は特に問題ないと思うんですね。僕なんかも日曜日だから教会行かなきゃとか思わないでしょ。日曜日は教会行くって行けるけど、そこに至ってない人たちはどうやったらそこに至ることができるか。
I know many of you are, you know, don't have any problem going to church on every Sunday, right? Like I don't. If I have, it's a big problem, you know. But how can those who are struggling get to the point where they don't have to struggle?
最初の頃はやっぱり難しいですよね。でもただ思ってるだけじゃなくて、例えばね、もう本当に今この携帯時代ですから、どんどん携帯を使ってほしいと思うんですけども、
So it's a cell phone age, right? We want to utilize cell phones.、Right?
カレンダーが入ってるんですよ。そこの日曜日のところ全部に、まあ一日じゃなくてもいい。例えば朝9時から2時でもいいですよ、3時でもいいですよ。そこにも教会っつって入れて、それ以外は入れないようにする。
You can pull out your calendar and every Sunday, maybe like 9 o'clock to 2 o'clock, whatever, but you just put church in there so that nothing else comes in.
誰かが日曜日今度どっか行こうかってカレンダーを引っ張り出した時に、あ、教会って書いてあるわって。もちろんそこでバトルあるんですよ。でも入れちゃおうっていう人は入れちゃうんだけど、もうそこに教会っていうのが出てくるから、あって、それが神様からのリマインダーになりますよね。
So maybe your friend asks you to go out on Sunday and you pull out your calendar and you see church. You still can kind of change that because you have all the authority over your cell phone. But so there's a battle too, but that will become a good reminder from God saying, hey, you have church on Sunday.
Right? ちょっとしたプランですよ。It's a small plan. でもそれ私たちができることだと思います。But that's something we can do.
As our action plan.
聖書を毎日読んでお祈りする、これもそうですよね。そこでもう習慣になってない間、どうしたらいいかな。
Reading the Bible and praying every day. If it's not a habit yet, how can we make it a habit?
まあ、電話を使いましょう。Let's use our phone. 毎朝何時でもいいんですけども、6時でも7時でも、もうあの学校行く前、仕事行く前のちょっとした時間に、ポンって言ってノーティフィケーションが来る。
聖書。
通読とか言って出るようにするんです。You can again use your phone. You know there's
a notification function, right? You put in your calendar. You know Bible reading, you know devotion, quiet time, whatever time that works for you, and make it in a way so that it'll become as a notification with that ding, ping. You know,
you'll see that. You still can ignore it, but you will see that reminder.ね、そのノーティフィケーションが来ても無視することはできるんだけど、でもノーティフィケーションが来ることによってあって、ね、それが神様からのはい聖書を読んでっていう声になるわけです。それから献金もそうです。
Offering, you know, this is a tough part.
献金は本当にいろんな人多くの人にやっぱり難しい部分ですね。
Offering is difficult for so many people.
どうやったら10分の1捧げることができるだろう。
How can we give 10%?
Okay. お給料が来た、お給料をもらった、ね、そこで計算し始めていろいろこう収支を計算していくとなかなかできないです。
Okay, I got a paycheck. If I start calculating, it's so hard.
Okay, お給料をもらった、アクションプランとしてお給料をもらったその時にその10分の1のチェックを書いてしまおう。
Okay, you got a paycheck. Okay, at that very moment, you can write a check for the offering for the 10%.
それでも不安はあるかもしれないけど書いちゃうんですよ。Maybe it kind of worries you, but you can still write the check. それでじゃあ4回に分けて、日曜日ごとに4回に分けて4枚チェック書こうと。Okay, maybe I'm going to write 4 checks because there will be 4 Sundays. でも人によっては4枚書いても最後の方で1枚破いて、いや必要があったからって言って、あこれちょっとできないわって破いちゃうことがあるかもしれない。
But some people, maybe, you know, you see lots of expenses and towards the end of the month, you might end up, you know, tearing one of the checks.
そういう誘惑がある人は、だったらもうもらって最初の日曜日に 10% ポンと全部捧げちゃえばいい。
If you have that kind of temptation, if you think that's your weakness, you can just give all the 10% the very Sunday after you got the pay
そしたらそれと比較してジャグルしなくていいんですよ。もう神様私はこれを捧げるからあとよろしくねってお任せすることができますね。
You see, that's something we can do. We can just give to the Lord 10% and say, God, I'm giving you 10%. I don't know if I can make it till the end of the month, but I'm in your hands. で、こういうこと、一つ一つのことが私たちが自分と神様との間で、神様、私はあなたに従いたいんですよって言って、私を従うためにこれをしますからっていう、あなたの神様への愛の真剣さの表れになると思います。
Like, these things are just examples, but you know, these action plans. I'm not telling you to do all these things, but it's just an example. But by doing these things, we are telling God, we are showing God how serious we are about obeying Him. I'm not just saying I'm trying to do it.
クリスチャンになってよく神様しますからしますからってできないことあるじゃないですか。でも本当に真剣に私が神様私しますからできるように実際にこういうふうに私はアクションを取りますからって、ね、中には時々友達クリスチャンの友達にそのことをシェアして祈ってもらうで祈ってもらってる以上報告しなきゃ、ね、よくアカウンタビリティって言いますけどそういうことをやることもできますね。
Sometimes, you know, many Christians use accountability. You know, share your issue, share something that you're trying to do with your Christian friend. Have them pray for you. And because they're praying for you, they need to tell them how things are going, right? That because of that accountability, because you have to report to them, you kind of have to make some change to start doing.
とにかく、私はこのイエス様のためにやりたいんです。やらなきゃいけないんですよ。そのために私はただ祈って待つだけではなくて、実際にやるためにこういうアクションを取ります。それがこのヒゼキがやったことです。
So what I'm trying to say is, we don't want to just tell God that I'm going to do. I'm going to show God that I'm going to do it. At least I'm going to try. And that's what Hezekiah did.
Right? いつかやろう、覚えてたらやろう、できたらやろうって言ったらもう絶対できないんですよ。
If we say, I'm going to try, you know, maybe next time, maybe next week, never going to happen.
本当にイエス様が私のために十字架にかかってくださったその愛を無駄にしないためにも、本当にその愛に応えるためにも、しっかり私たちは従うクリスチャンになりたいなと思います。
But think about what Jesus did on the cross for us. We don't want to waste what He's done for us. We want to be a Christian who actually obeys.
ぜひやってみてください。素晴らしいリワードを持ってます。
I encourage you to try it. I'm going to try it too. Because wonderful reward is waiting for us.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちのために本当にしてくださった多くの御業を感謝します。
Father, we thank you so much for everything you've done for us.
それに対して私たちがどんだけあなたに対して本当にできているか、私自身もそうやって思うとまだまだだと思います。
And Father, you know, but how much we are we doing for you? I don't know. I don't think I'm doing enough either.
でも本当に神様、私たちがただ言うだけではなくて、ただ口だけではなくて、実際にあなたに従っていくことができ、真剣にこのことに取り組んで、真剣にあなたに従っていく、真剣に神様の愛に応えていく、そういうクリスチャンになることができるように導いていてください。
But Father, we want to be a true Christian who is serious about following you and obeying you. And we're going to need your help. So help us, Lord.
本当に神様、あなたに徹底して従っていくことができるように。知恵を与えてください。力を与えていてください。そして御霊様が導いていてください。
We want to be thorough Christian.
So help us, Lord. Give us strength. Give us wisdom.And may the Holy Spirit guide us all.
感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.